はい、皆さんこんばんは。今日もこのようにして遠くから近くから共に集められて、神様の御言葉、聖書の真理について少しなりとも受け取ることができますことを感謝です。現在のような状況は、この聖書的にどう見るべきなのかと、一般の世の中で全くもちろん聖書的というものではなくて、人間的なさまざまな敵に対する攻撃、報復、あるいは相手を徹底的に消滅しようとかですね、まあ、いろんなこの悪魔的な考え方が双方に出てくるわけですね。ですから、そのことを聖書的にはどのようにこんな状態の時に記されているのかという問題です。これは歴史の中で非常にいろいろこういう問題に直面して、これは初めにもちょっと触れたように、この聖書的な道に本当に忠実に歩んだら命が危ない、実際に殺されると、ひどい拷問を受ける、そういうことがずっとあったわけです。そういう意味では、このような危機的状況においてですね、聖書の道を歩むと、本当にこれはただごとじゃないという事態になるわけですね。江戸時代においても、当然その道はっていうのは神様を信じるということを貫くということでしたけど、それを貫いたらどういう目にあったか。生きたまま雲仙の、雲仙岳の中に放課後に投げ込まれるとか、大分県の、ぐつぐつと地中から湧き出るネットの中に放り込まれるとか、とにかく私たちは想像できないようなことをですね、この神様の道を歩んだということで、ローマ帝国の時代でもそうです。なので、これは本当にこの、うちはのんびり机に座ってですね、考えて、あるいは表面的にですね、隣人を大事にしましょうと言ったのとは非常に違った状況に落ちるんですね。隣人を大切にしましょうっていうことだったら、何も迫害を負ったり、ひどい拷問を受けたりすることはないわけですが、ひとたびこの社会的なこの混乱した状況の中で、この神様の道、完全な道、ということになると、本当に生きるか死ぬかと、家族も大変な目になると。でもこの聖書のことはそういう中を通って今日まで流れてきたと、神様のご意志でですね、そういうことを思わされるところです。でまずこの、だからこの聖書はですね、他の小説だのを読むのと全く違ったことですね。まずこの、主よ、あなたの裁きを望みますって。こういう訳ではなんかこう不思議な感じがしますね。裁きというと、悪いものが裁かれる、滅ぼされる、あれば場合によって非常に厳しい罰を与えられるということで、そんなことを待ち望むだろうか。まずこれを言葉にですね、あなたの裁きを待ち望みますよって、こんなことを祈る人ら、実際にクリスチャンでも、まず聞いたことを見たこともないだろうと思います。それぐらいこのままの訳語では、ここの文において詩編の内容から見ると、違和感があるわけです。これは、裁くって言うとそういうふうに悪いものを悪いと処罰するということになりますが、確かにもちろんこの訳されたということですけども、ここの英語訳を見ていただいたら、いくつ、かですね、ちょっとコメント欄に出していますが、Vindicate me, O Lord. Vindicate といってあんまり公的な言葉じゃない、硬い言葉ですね。 これは正しいと、そのようにですね、示してくださいと。正しいことを示してくださいと。私に関して正しいことを示してくださいと。というのは、原文では、ヘブラ語で木というですね、なぜならっていう接続詞が入っているんですから、英語訳では全部このようにですね、Vindicate me, O Lord。私に関して正しいということをはっきりさせてくださいと。というのは、I have walked in my integrity。私は integrity。これは一種の完全さ。あるいは真実さ。そこから誠実さというふうに訳されていますが、そういう中で歩んできたからです。歩んできたから、どうかそのことをはっきりと明かししてくださいと。まあ、そういう意味なんですね。だから単に、この裁きを待ち望む。神の裁きを待ち望むというふうなこととは相当違うわけですね。ですね。インディケートに、オーロード、主よ。私に関して正しいことを示してくださいと。というのは私は、私の真実において歩んできたからなんです。あなたの存在に信頼して、よろめいたこともないから、どうかそのことをはっきり示してください。そういう意味で言ってるわけですね。でここで、完全な道とこれ訳してありますが、他の訳で見ますと、かなりニュアンスが違う訳ですね。この他の日本語を見ていただくとわかりますけども。私は、これ完全というこの訳で、誠実にというふうに訳してあります。この日本語訳ですね。口語訳も新海訳ものです。ここでも、私を裁いてくださいになっていますが、というのは、なぜならっていうのの接続詞は日本語訳ではないです。で、この誠実に訳されている言葉、言語はトーム。その変化がタミームと。タームとか、ちょっと変化することありますが、大体において完全。例えば、ヨブは神の前に全く人だったとか、完全なんですね。で、このトームという言葉は、まあ、ヘブライ語の人ではコンプリートにするということで、訳を挙げてあります。そういう意味で、私は完全のうちに入って歩んできた。ここで、道という言葉で、新教大学は訳していますが、これ、歩む、ハーラクという動詞、歩むという動詞を使っているので、これをこの新教大学では、道というふうに名詞、道を歩いたと、道と入れておくわけですね。道を、まあ、この新教大学の訳語に即しているために、タイトルも完全な道としたわけですけども、で、ここで完全な道。原文の一番の本来には、その完全なという意味で使われるわけですね。全く道と。で、この人、この詩を作った人はダビデとなっていますけども、主に信頼してよろめいたことはない。これはですね、新約聖書的にはちょっと驚くようなことですね。公約では迷うことなくという訳にもしてあります。これは、ダビデであってもですね、この、バテシバ事件を見てもわかりますが、大変な過ちを犯したと。ということですね。命も狙われて、父は発狂した真似、気を狂った真似をしてまでして逃れた。けど他方では、サウルが命を突き狙って、すぐそのままできたけど、来ておって、いつでもサウルを殺すことはできたけど、あえて殺さなかった。印だけつけたということもあります。そういう意味においては、サウルからの度重なる、 殺意ですね、攻撃に関してもあくまで、沙織を殺そうとしなかったという、そういう点は非常に全く道の歩み方を示しているわけですけれども、全体としてはそういうふうによろめいたことはなかったことの、ものすごく大きくよろめいたところであって、ひどい裁きを受けることにもなった。で、それもなかなか気づかなかったということですね。預言者ナタンが来て、そうしてですね、まあ、かなり時間、1年ぐらいもしてから、やっと指摘されて、気がついて非常に大罪を犯したと。その罪は許されると。けれども、いかに重い罪だったかと思い知らせるために、自分の子ですね、アブサルムが父親の命を狙う。そして王は泣きながらその王宮から少数の部下と共に出して逃げていかなきゃならないという、大変な屈辱的なことにもなったと。こういうふうに、この全く道、完全な道を歩いてきて信頼してよろめいたことはないっていう、そういう旧約のことを見てもですね、ダビデ全体の決定部での生涯を見てみると全く言えてないということ、新約になってもペテロであってもあのように聖霊を豊かに与えられて、そうした後から割礼を受けた者とは、受けてない者とは一緒に食事もしないと、ユダヤ教から改宗したクリスト者強い、まあ、抗議によってですね、よろめいたわけですね。パウロが面と向かって叱りつけたという。この、そこにですね、この罪の意識に関して、この26編で現れている内容と、新約聖とは大きく異なっているということがわかるわけです。で、この2節も、主よ、私を調べてください。試み、調べ、十分調べ上げて、腹渡と心をでもって試してくださいとかありますが、この、私の腹渡を試してくださいなんて、これも一体誰がこんな言い方をするだろうか。こういう表現をですね、キリスト教の人50年以上読んできても、誰一人使ってみたことないですね。そういう意味でこれを訳した人は、日本語としていかに違和感があるか。ということに不思議なほど、まあ、ちょっと鈍感なという感じがします。腹渡って内臓ですね、大腸、うねうねして、私のこの大腸、うねうねした腸です、あんなものを試してください、誰が言うでしょうかね。これはこの言語っていうのは内臓を表す言葉なんですね。それで、腎臓と訳されることが、まあ、口訳では非常に多いですね。13回ぐらい、14回か。あと、内臓、腸とか1回ずつぐらいですね。それがですね、英語のハートっていうのは本来心臓ということはですね。ところが心臓っていうのは感情に次にドキドキ動く。だからこれがハートは心になった。それに内臓という表すことはギリシャ語でも心の深い部分を表すというふうにお料理使われているわけです。で、これはギリシャ語でもそうですね。イエス様は彼らを深く憐れみというのはですね、そういう内臓を表す言葉が実は使われているわけです。深く憐れみって言ったら、まるで内臓とは関係ないような感じですけど、そういうところもあり、今日のところもそういうことですね。だからここは、心と mind and heart というふうに英訳では大体訳されています。腹渡なんて言って、ああいうですね、腸を試してくれとかいうふうな、まるでですね、本来の日本語の用法にはないようなことを、こんなところですると、この支援も一層ですね、何かこの上ついて、上ついてとか、我々の日本語から見たらですね、全然こう、ぴったり来ないわけですね。 こういうに訳する人の日本語感覚というものもこの訳の場合は大いに問題になってくるわけです。他の訳はこんなふうに訳してないですね、日本語の訳で。はい。ですから、マインド&ハート。マインド、理性的な方面、マインドを表して、ハートは心情的な面。理性的な面でも、心情的にどこから読み見て、神様を調べてくださいと。私は精一杯神様に従って歩いてきたんです。そのことを明らかにしてくださいとまで言ったんですね。裁きっていうんですね。私が正しいことを、こういうことを示してくださいというのは、このように歩んできたからですと。で、その歩み方は具体的にですね、ここで言う完全な道。これが、この詩篇においては3節です。慈しみ、ヘッセッド、真実。これも繰り返し一番重要な神様のご性質として、ここでも出てきているのがわかります。ここの場合は、慈しみは例によってヘッセッドという言葉ですね。誠、これは真実ということです。これはエメスという言葉です。このエメスということは本来、英語で言えば、ファームレスということから来ている。見て、堅固な、これも何度も言ってますけれども、堅固なということから真実という意味で、それは忠実な、あるいは真理というふうに、使われる名詞ですね。エメツ。エメットと音声することもあります。そこから、アーメンという言葉。エムーナーと私のアドレス名にしている。エムーナーもそうです。これは真実、堅固さ、誠実、誠。と言いますけど、今日では、誠というのことはこんなに言わないですよね。誠だと。真実という言葉はずっと現代の日本語だとぴったり。ですが、真理という意味をもう特徴を持っています。真実な神様の真理のうちを歩んだと。要するにこの慈しみと真実、愛と真実ですね。新約聖書ではこの慈しみという言葉はほとんど愛という言葉に、訳されています。神様の全く道というのは神様の愛と真実に従って、真実に従って歩き続ける、歩み続ける。と、こう繋がっているわけですね。一節の方も、私は完全な道を完全に、完全のうちにあって、道ということは疑問ではないので、歩いてきましたと。歩いてきた。で、三節は掘り受けているわけですね。神様の愛、本当真実に従って歩み続けたら、当然、全く関係ない、何も自分に悪いこともしてない人を無差別に殺すということは、到底こんなことには合わないわけです。だけど、今日ですね、例えば、ロシアがあのように一方的に退去してですね、10万もの軍勢と膨大なる戦車、あるいは遠くのミサイル、一人フライ、二人、三人殺しても死刑になるんですよね。あるいは、ああいう一般の人が住んでるビルを、なんか爆弾で崩壊させてたくさん殺したり怪我したら。それでもですね、まあ、本当に死刑になるでしょう。ところが何千という人を殺しても、ね、至るところを爆発させても、もう、普通だったら本当に即死刑になるような大犯罪を、ほとんどたった一人プーチンという、ような精神状態になっているとしか言いようがない人がやっているわけです。もうそれは当然誰でもわかる。子供でも幼稚園の子でもわかるんです。それに対して戦えと言ってですね、ウクライナの大統領が言って、あくまで守る。守るとはどういうことか。進軍してくる戦車をアメリカや自国の借りたもの、自分のもので、相手の戦車を爆破すると、当然戦車に乗っている人も殺すわけですし、あるいは歩兵戦になって、相手は進んでくるのを 守るということは相手を殺すことですよね。人を殺すということしかも全く関係ない。彼だって好んで来てるんじゃなくて、プーチンが命じるから背いたら火を見直される、追い出される。人間の弱さから、だからあのように今日のニュースで誰でも見られたままですが、国営放送の中で全世界が見ている、いきなり女の人がですね、あなたがどうするの、プーチンのオスに騙されてはいけないとか、戦争反対って、まあ、これはロシアでは老人や一般の若い人でも別に何も武力行為もしてないのに、ただでも反対だと髪をかけただけで殴られたり切られたり、それは老人だっても女性だっても強力な羽交い締めで連行されて、ひどい目に遭わされた。政府の方針に立てつく者は禁錮最高15年になる。そういうことが中で、よくああいう女の人がですね、しかも真っ向からのプーチンの強大な戦術権力を移行して、ああいうことはなかなか長い歴史の中でも日本でも、あの戦前の天皇制、天皇神だとして、あの侵略政治は間違いだと反対だなんて言ったら、もう直ちに態度処刑されるでしょうね、多分。だからあの人、あの女性もそういうことを覚悟の上で、何者がそういうああいう力を与えたかという、それは確かに神様が与えたんだろうとしか言いようがありませんが、いや、彼は自分の意思でって言っても、そういう意思を強くするある種の強烈なひらめきがなかった、あんなことはできないですよね。どんな人目にやらされるか、家族だってどんな目にやらされるか分からない。この女がどんなところからああいうふうなことをやるようになったか、家族から知り合いからみんなこう呼び出されて、ひどい目に遭わされて、かつそれのスターリンなんかも自分の直属の部下ですら次々と殺していった、膨大な数のスターリンを殺したと言われてるんですね、何百万、まあ、そういう恐ろしい歴史がありますが、ですから最初に言いましたように、戦争は大量殺人だから、やめろと。これは神様の誠、真実なら当然そういうことになる。神様の愛が私の前にあったら、ロシア兵に向かってくるロシア兵もみんな家族が、特別にその人に悪いことしたわけじゃない。ただプーチンの命令によって、それぞれが弱いから、やむなくそういうことやって。その人を撃ち殺したら、それも大きな罪ですよね。この聖書的に言ったら、ウクライナのゼレンスキー大統領が、我々にどんなことがあっても戦う、そして NATO が助けてくれないのはけしからんというような感じですね。まあ外を助けても、アメリカが軍隊を送ってくれと言いたい、はい、だけども、アメリカが直接軍隊を送ったり、 NATO が直接軍隊を送ったら、それまさにですね、 NATO に加わっている北大西洋条約に加わっているのどれかの国が攻撃したら集団で対抗するというような軍事条約ですね。ウクライナはその NATO に入ってないから、私もいいもの、アメリカは直接介入したり、ドイツやらポーランド直接介入したら、他の国も一緒になってやらないか。と、そこに向かって、プーチンは何するか分からん。それこそ過去、女が多重にぶり合ったら、自分も殺されるかもしれない。本当に、核兵器をミサイルを打ち込むと。また、たちまた打ち返すと。そういうふうにですね、現代科学の、現代の問題は、相手がひどいことやるから、だから撃ち殺すんだと、外国の武器を借りて、そういうことをせよとゼレンスキーも言ってるわけです。そしてまた 今の現在の日本では、豊富だなんてけしからんことやと。あれだけ必死になってやってるだよな。あれだけ必死になって、もっとずっとやって、ますますひどくなって、どれだけたくさんの人は死ななきゃならないのか。そういうことだったら、プーチンがいずれ、ああいうふうに内部からでも反対を起こって、失脚する。それは、このうちにいつかは失脚する。それは1年先か2年先か分からないわけですね、誰も。その前にもっともっとひどいことを死ぬ者の動きでやるかもしれない。ほら、もう自分が、いよいよ追い詰められたら、昔の人だったら追い詰められて自殺した。愛人と共に自殺して果てたけど、過去のボタンを刺せるという。過去ではありえないことが残っているわけです。そういうことですから、一般の風潮ではですね、おっぺらに言ったら、こういうことは何も言うなと。あんだけ必死にやってんのと。で、少しでもロシアを弱らせてから、交渉が有利になるようにしなきゃならんと言っても、それまでに、膨大な量の、まあ、ロシア軍でもですね、戦争もどんどん国軍を送り届ける。こっちも、それに向かってた両方が膨大な死が出てくるはずですね。そのような、互いに殺し合うということが、本当の神様の御心にかなったことでは、到底そういうことではないですね。これは、このあなたの慈しみと真実、それに従って歩み続ける、それは神様の道だと。それをイエス様は非常にはっきり言われて、マタイの福音書に、あまりにも非現実的というんだけど、人間の根本問題を解決するということは、この道以外にはないのだという、永遠の真理を、イエス様ははっきり示されて、自らその道を歩まれた。それはマタイの5章のところですね。5章の38節から。あなた方も聞いている通り、ずっと聞いてきたわ。目には目、歯には、これまさに今の復讐ですよね。互いに両方。ロシア軍が攻めてきたから、武力でもってやっつける。人が殺されたから、あっちも我々も武器をもらってみて相手を殺すんだと。守るってことで相手を殺すということですね、具体的に。目には目、歯には歯を。確かに旧約聖書にもあったそういう精神でやってきたと。しかしなんですね。私はよ、今度命の水に、トルストイやマルチン・ルーサー・キングやら、ガンジーなんかみんなそのことを、まあ、命がけで本当にガンジーも、マルチン・ルーサー・キングも殺されたわけです。悪人には手向かうなと。一切しないんだろうと。内的な戦いをやれと思うんですね。ガンジーなんかも。非常な暴力をガンジーの方針に従った人たちは、本部で殴り倒されたりとか。有名な映画を見て本当に驚いた。覚えていますが。こんなふうなことは社会政治問題にまるっきり役に立たないんだとあの時も言われていたわけです。それが膨大なインドの人民たちを動かして、そしてイギリスの武力による支配から独立を勝ち取ったと。けれどもそれが間もなくイスラム教の指導者によって武力でですね、反対のヒンドゥー教たちを撃つとか殺すとかいうことが起こって大混乱になって、そして本来はインドというパキスタンもインドを含んであったのに東西パキスタンに分裂してしまった。武力を使った途端にですね、独立までは一緒にやってたわけですね。ガンジーの協力の指導者によって、それもたくさんの人が何の独立にガンジーのことでも大変なことが起こってしまった。この悪人に手向かうなと。武力で手向かうと。誰かが右の方なら左の方も受けようと。まあ、こういう驚くべきことを実践したのが、まあ、殉教した人たち、ローマ帝国、あるいは日本の東岸キリシタンの人たちも、 ね、イエス様はそれに対して、それなら単に手向かわないじっと黙って捨てるんだということにないということを43節このつながってるわけですね。そんなどうするかというと、あなた方も聞いている通り、隣人を愛して気を認め、憎めと言われた。しかしと、敵を愛し、要するに迫害するもと祈れと。祈りという武器ので戦えと言ったわけです。父は悪人にも善人にも、そのに攻撃してくる人間も、やむなくそんなことを言わせからしているし、その、死んだら本当に悲しみも家族をおると。悪人といえど、周囲の人もみんなですね、関わってる。悪人にも善人にも太陽を昇らせる。正しいものには正しくないものを神を降らせるんだと。この簡潔な、わかりやすい言葉で、どれほどの、これは本当にこの道こそは、イエス様に示された全く道なんだけども、第二最初に、私なんかでもそんなことになった。例えば私なんか寒さに本当に弱いわけです。寝睡眠不足に。これ宣伝のようになりたい反対して本当に寒い暖房な冷たいのが掘り込まれるんですね。それだけも多くの人が病気になって治ることのできない病気になって食事も非常に粗末なもので死んでしまうと。到底耐えられないと思われるような神様に特に選ばれた人は、そのような恐ろしい状況の中でも、神様が生かして、そして長いこのキリスト教のいかなることがあっても揺るがない真理の証人として歴史の中で刻みつけてこられたということですね。ですから今日のところ、26節、読んだらわずか10秒20分でざっと読む。とか読んだってこの中に込められているそういう重い真理のものを命がけで守ること、にまた繋がってる。遥かな遠いところまで続いてるんですよね。私たちは、こんな初めからできないんじゃなくて、神様の力を受ければ受けるほど、わずかでも、イエス様が言われたように、敵のために祈れと。祈ることは神様の力が働くことだと。あとは今日の、女の人、あんな驚くべき、誰が見ても、それでどんな目に遭うだろうか、家族も含めて。と思いますが、あるところの不思議な女性の強さということも思うわけですけども、やはり、もう無数の人が祈ってきたと思います、今回のウクライナに関しては。そうした祈りに言えば神様が答えてですね、あのような人を起こされたと。いや、こんなん偶然だ。こんなん関係ないと。これはもちろん多くの人がいるでしょうけど、これは信じることですよね。そういう目で見えてわかることでなくても、目に見えないところで神様は新たな方言信仰を持ちと起こされる。と信じて祈るということです。ね、プーチンという、この人間に宿っているサタンの霊がどうか追い出されるの。で、この4節の、偽る者と共に座れば、あざく者の仲間に入るなと。プーチンの仲間に入らないと言って、真実と言ったらどんな人に見えるかと。このたった一言もですね、本当に生命の危機に瀕するようなことになるわけです。支援の言葉、聖書の言葉っていうのは、本当に、小説雑誌や、いろんな日本の文学のようなですね、とてもいいなことを三段くねくねと書いてある。それと全く違った内容も。信仰のこの聖書の世界の、だからそういう意味では、果てしなく高い道、あるいは困難な道、そこを神様の力をいただいて信仰に。そうして歩んだ無数の人たち、名も知れない人たちがずっと今まで清らかれた何千年も歩んできた。その道がいわば見えるというわけですね、信仰は、聖霊によって。私たちも本当に小さな小さな一歩でもですね、こういう事態に際して武力で守れと言ったら誰かを殺せということですよね。あくまでゼレンスキーのようにウクライナには立てよと、武力でやっつけんかと、やれやれなんて 人を殺せ殺せというのと同じことですよね。実際に愛国力によるから、シリアから4万人もの人が志願してロシアの味方になろうとか、金で雇われた。そういったことが次々と広がってしまうということです。だからいかなる歴史的状況の中でも、本当にこのイエス様の簡潔な言葉、それ今日の支援では部分的にですね、このように、あなたの真実は絶えず目の前にある。愛が。神様の愛が目の前にあったら、敵とか言ったってですね、愛と打ち殺すなんて。あるいは、まあ、太ももに当たったら一生、身体障害者にそこは可能して死んでしまう。神様の愛が目の前にあったら、そんなことはできるはずがないと。だから戦中でもそんなことできないとして、思い切りアウトして半殺しにされたということもあります。そういうふうにですね、こんな時期を、時期においては、聖書というものを付けに座ってですね、これはいいシェイクだな、これはいいシェイクだなと。のんびりと読んでいるような人と全く違った世界をこの聖書は持っているということを知らされるわけです。そういうことですので、食べ物もない、天気もない、たちまちあの寒さ、雪が降ってる寒さに私なんか本当に耐えられないんですぐ病気になってしまうと思いますが、せめて私たちも祈る中で、その映像に現れてこないたくさんの人もおられると。数限りない苦しみや痛みや悲しみ、絶望が渦巻いてあると思います。そういうことをわずかでも思って、祈りをイエス様の言われた通り、迫害する、そうした剣を取らざるを得ないような状況に追い込まれた人たちのために祈れと、そのことを時に覚えている。帰りたいというところです。で、この26節で、この人は完全な道を歩いてきたというけれども、もちろん聖書全体はそんなことは言ってないことで、すぐ直前だけ見てもいきますが、25編見てみたら、例えば、25編の8節、11節、25編の8節、罪人に道を示してくださる。そして11節。10節にもこの死の道はすべて愛と真実だ。主よあなたの皆のために罪深い私を許してくださいと。他にもありますが、時間が経っていますから、置いてありますが、そのように、ここだけを見て、この聖書の詩を作った人は完全に歩けたように言って、罪を知らないよと、そんなことを思った大きな間違いで、この人の道はですね、このある部分を強調する。まあ、別の人はある部分を特に深く強調していっているということで、そういう意味で特定の人の特定の箇所だけを見て、どうかというのは非常に偏った見方になるということです。私も聖霊の助けによらなければ、本当にこういった神様の道一歩も歩けないということなんです。神様の真実とか愛、目の前でなくてですね、人間的ないろんな気持ちやら人間的な判断や周囲の人の動向を協力してですね、そういうことばっかりで歩いていく、大多数そういうことなんですよね。私たちもそういう大きな波に飲まれないように、この3節のような言葉ですね、置いていきたいと願うところです。はい、以上です。